ガジェタッチ。
こんにちは、インクマンです。
柚木ひろみです。この番組は、ガジェット好き IT ライターの柚木ひろみと、Apple 関連を中心に活動するブロガーのリンクマンが、ガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は、YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
はい。8月、収録しているのが10日でございまして、もう8月も10日でございます。2桁です、
ね。夏が真っ盛りですね。
真っ盛り。
今日はハゲンダッツの日ですってよ。
おお。
なんでか知らないけど。
あとハットの日でしょ。
ハットの日、
うん、ハット同盟っていうのがなんかちょっと話題になってます。
ハット同盟、
うん、あのイエローハットと
イエローハットとそうだそうだピザハット
ピザハットのなんか社長がいるっていうなんか
ハットの日ね。810ね。なんかそういう語呂合わせ面白いよね。
そうね。なんかそれでさ、うん、企業がなんかやるっていうのもちょっと面白いな。
私10月4日生まれなんだけど、うん、10月4日生まれってなんか2つその何々の日っていうのがあって、一個がトリンプが設定した天使の日ってやつで、
天使の日、
天使のブラっていうさ、
はいはいはい、
ブラジャーにかけてその天使の日なんだけどさ、もう一個がさイワシの日なのよ。
もうなんかすごいな、
なんかそのなんていうのこう生臭感からの天使がすごくない
そうだね、まあまあいろいろなこじつけといってはあれですが、うん、まあまあ語呂合わせで
ううガジェタッチの日も作った方がいいよ。だから
ガジェタッチの日はいつなの。
ガジェタッチの日はスタートした日なのか、全然関係なく、今日ガジェタッチの日とするって。
なんか、8月8日、フジテレビの日とか、あるじゃないですか。
あ、そうそうそう。あのね、そういうの ラボットの日です。8月8日は。
ラボットの日です。
改めてください。認識を改めてください。
いや、別に、フジテレビの日っていいじゃないのよ。
認識を改めてください。
認識を改めて。なんでそんな怒られたのか、俺らは。
怒ってたのかもしれないですけどね。なんかそういう、何々の日みたいな、
ね。ああ、ガジェタッチの日は、まあ一応今のところは、開始日を。設定しますか。なんかもし語呂が良ければ。
ポッドキャストが始まってるのが11月5日。あら、
そんもうすぐじゃん。気がついたら。
ごめん、もうすぐのスパンが割と。
いやーでもね、あっという間を言ったけど。
まあね、毎
日そう言ってるからね。そんなこと言ってたらあっという間。3年になるんですから。
そう、115ってなんかありそうじゃない。いい子の日とかさ、いい子の日、なんかいい子の日とかいろいろありそうだけど。
あ、まあ、ちょっと、あの、もしガジェタッチの日で、語呂が良さそうな日があったら、それをもう命名しちゃおう。
何そのランダムな。
いや、わかんないけどさ、なんかみんなのこじつけがちょっと見てみたいみたいな。
何大喜利を振った今。そうかい。そうかい、そうかい。豚ちょうさん、コメントありがとうございます。私の誕生日は山下達郎さんと同じ。お、いいね。私は北島三郎さんと一緒だ。
僕はね、あの、あいみょん。
あいみょん。
と、ベッキー。
ベッキー。
なんだね。なんだね。なんだね。
あ、なんかちょっと世代が。
いいじゃん。
なんかちょっと世代が気になりますね。そこは。あ、そうですか。
いいじゃないか。まあちょっと、こんなね、夏真っ盛りの日にお届けするポッドキャストの話題ということで、うん、
はい、
今日のテーマに行きましょうか。
今日のテーマは、はい、みんなゲームやってる、うん、と、MacBook Air 使って数週間の実感トーク2本立てでございます。
はい。これ、どっちを先に行くかっていうのもありますが。
ゲームかな。
ゲーム行きますか。
ゲーム行こうか。
ああ、なんでいきなりゲームの我々が話をするかというの、疑問に思う方も、あれ、いらっしゃるんじゃない
か。いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、実はですね、
はい、
先日、まあ、かねてより、まあ、私2004年ぐらいでしょうかね、まあ、かねてより、仲良くさせていただいている、うん、イラストレーターの高島哲夫さんからですね、スプラトゥーンやってますかってお声掛けをいただいたんですよ。
お、
はあ、やってますよ。
スプラトゥーンといえば、
うんうん、
ガジェタッチマックス、
はい、
去年のね、
うん、
12月に行いましたガジェタッチマックスのゲームコーナーで、
そうですそうです、
我々
やりましたね。なんと松村太郎と
ダンボさん
も、ダンボさんも
まあそういう意味では矢崎さん、
アック
もやってましたけど、
そうなんですよ、
うん、
でそれがまあスプラトゥーンのですね、最初の体験です。あれあの日にダウンロードして、
そうだよ、準備しとけって言ったけど全然何にも準備ができなくてね。
それで、
ね、
なんか結局チュートリアルを進められないから、カバちゃんに渡しといて、ね、ちょっと進めといてってなんてごめんねなんて、
裏側でまあそんな、
そうみんなピコピコやってみたいなこと
が、僕はねちょっとスプラトゥーンやったことがある、
うん、経験者
だ
なんですけど、うん、なんとちょっと待って、もうちょっと前から説明しよう。
おう、もう引っ張る、もう一回引っ張る、おし、
まず、
はい、
我々ガジェタッチは、
はい、
ガジェタッチゲームスというチャンネルを持っています。
そう、
はい、
月に1回ほど今のところライブをしている、 もうちょっとでも増やさなきゃいけないなという課題を感じている、
はい、
ガチタッチゲームス。
そこ言い訳入れていく感じ。はい、あのガチタッチゲームス、サポーティッドバイスティールシリーズですね、
はい、
サポートしていただいている40代初心者のための、ガチタッチゲームスという YouTube チャンネルがありまして、
ありました。
で、そういうことをやってるよっていうことをね、あの知ってくださってて。
ああ、ありがたい。
はい。で、その高島哲夫さんが、あの、猫塗りっていう YouTube チャンネルを、あの、やってるんですけど、それは、50代のための初心者ゲームチャンネル。あ、
10代上ですよ、あれ。
そう。そうなんですよ。で、GMO さんが、あの、サポーティッドしてるチャンネルなんですけど、で、その、そこでね、毎日彼らはスプラトゥーンをやって配信をしてるんですよ。毎日。
毎日。
本当に。
すごいね。
やってるんですよ、毎日ね。
毎日のように
やってるんです。で、なんかちょっと一緒にどっかでゲームしたいですねっていう話を、去年12月末ぐらいにお会いした時にそんな話があって、その時リンクマンとかもいたよね。で、やりたいですね、みたいな。
まあなんか飲みの席で
。飲みの席ですけど。
なんかそんな話。
そうなってですね。で、じゃあ、その、スプラトゥーンやってるようで、であれば、うちの大会に参加しませんかって。
まあ、無茶な話が。
まあ、無茶な話。まあ、無茶な話。
まあ、無茶な話。
いただきまして。で、なんとですね、この度、8月23日火曜日21時から始まる、猫塗り TV さん主催の猫塗りリーグにガジェタッチゲームス参加することになりました。
参加でいきなり、ゲーム大会に参加することになりました
イエーイって言っていいのかどうか
ね
なんですけど、
ただ我々、あのガジェタッチマックスの時からですね、スマブラじゃないスプラトゥーン、やっておりませんでして、
はい、あのずっとモンハンをやってたから、ねそれでね、やってなかったんですけど、全然初心者でも構わないっていうことだったので、ねまあ、ちょっと言葉に甘えてですね、まあ、枯れ木も山の人気がいということでございまして。
はい。まあ、なんかちょっと参加していいということで。
ティー森さんが楽しい思い出作ってくださいね。かっこ美少って言って、すごい的確なコメント来とる。そうなんですよ。
いやー、まあでもなんかまあ、そういうきっかけをいただいたのでね。
そう。
せっかくなら、あ、これはちょっと、スプラトゥーンは、そのガジェットマックスやってた時もね、非常に面白くて。
面白かった。
なんかみんなやってたよ、みんながすごい面白いねって言ってて、スティールシリーズの中の人も、これ面白いよね、やっぱね、みたいな話をしてたんですよ。
で、我々以外にですね、その猫塗りさんたちを含めて、6チーム、全部で7チーム。
なんかすごいね、
うん、
7チーム参加の中で終わっちゃったってこと
で、そうなんですよ。で、猫塗り TV さんの YouTube チャンネルよかったら、
もう先ほど、はい、コメントの方にチャットの方に、書きましたので、
そうなんですよ。で、なんとね、その猫塗りさんのその猫塗りリーグっていうイベントに参加しますよって言われて、うん、で9日にその内容の発表がありますって、
はい、
で昨日の19時今収録してる、
ね、収録してる
に発表があって、うん、お発表出てると思って動画を見に行ったらですね、なんと優勝者には特典がありますというふうに出てて、
出てました。
その特典がですね、なんと吉本芸人のからまりさんとの対戦。
もうちょっとよくわかんないですけどね、そのレベルまでなんで言っちゃったら、
なんていうの、
すごいじゃないですか。
我々町内会の野球チーム今日始めましたみたいな。
まあ正直我々優勝してないと思うので、
思いますけど
でもそういう
大会としてはさ、すごいところに挟まってしまったっていう感じ。
もし何かが間違えてよ、我々が優勝しちゃった場合、それが実現するわけです。
まあ何の間違いも絶対にないと思う。
いやわかんないですよ、なんか勝負は最後までわからないです、
ね、
勝負事ってのはわからない。
そういうところがありまして、うん、まあスプラトゥーンは9月9日にスプラトゥーン3が
発
売されるということで、
は
い、
最後だね、こうなってくる。
そうなのよ。で、任天堂からの、まあその発表ということで、結構いろいろ情報がもう出てるわけですよ。
もう今ね、
情報出てますね。で、まあそれの前にですね、2を買って、練習するっていうね、私たち持ってましたけど、
うん、
チームはガジェタッチゲームスのチームスで出るんですけど、モンハンの配信の時とかに一緒にやってくれたパピコ軍曹と、あとカワッチが。
はい、4人で、参加することになっておりまして、うん、一応ですね、今のところその23日の日の大会の日、
うん、
我々のチャンネルでも配信をします。
うん、します。
猫塗りさんのところでももちろん配信がちゃんとあって、そのなんかいろいろ大会の模様とかもちゃんと伝えて、はい、我々のところでは自分たちの対戦の、模様が見れるようになるはずです。
そうね、私してんの 私リンクマンしてんでしょ。
まあどちらでもいいんですけど、うん、その配信が見れますので、一応その準備もなので8月の23日の
8月の23日の、は
い、ポッドキャスト聞いてる方もですね、もしよかったらですね、ガジェットゲームスでも配信いたしますので、ぜひご覧いただきたい。
まあそういうわけでね、
やばいですよ。そしてね、その話をしたじゃないですか。で、うん、ちょっと練習しようって言って、うん、4人でオンラインでね、うんうん、やってたんですよ。じゃあルールが違ったんですよ。大会のルールが、
ね、あれはまずレベル10にしないとそこにできないからうちらがやってたんだけど、
あれ俺らまた全然まだなんかレベルが違う話をしてるなみたいな。
ガチマッチって言いまして、うん、ランク10以降に解放されるんだけど、まあ、それは縄張りバトルっていう、うん、自分のところの色をより多く塗るっていう、まあ、スプラトゥーンの基本的なそのゲーム以外の、まあ、決められたエリアを塗っていくっていうガチエリア、ま
あ、お互い入り乱れてもう戦うっていうような、すごい非常に見応えのある、うん、対戦なんですけど、そこやっとですね、その収録している前日からやり始めたと我々やっとそこにたどり着いて、
そうなんですよ。
ここから、約1週間ちょっとでですね、我々はそこを、うん、もう大会に出るまでに頑張んなきゃいけない。
昨日猫塗りの皆さんが、うん、まあその何でしょうね、やり方とかわからないかもしれないから、うん、オンラインで教えてくださったんですよ、ね、
本当に教えていただいて、
オンラインサロンみたいな感じで教えてくださった、うん、でなんかまあ大会まであと10日ほどありますんで頑張っていきましょうみたいな。
はい
、はい、
もうね、でもちょっとだけやらせてもらった、一緒になんかね、うん、混成チームで やったんだけど、
もう無理だな
って、全然レベルが違ってね、
もう無理だなって思った。
おおみたいな、
なんかちょっとこう、
そうか、
急になんていうの、こう歩き始めたばっかりの人と宇宙に行く人の違いみたいな、その感じで感じました。ま
あね、やっぱりせっかく出るからにはね、ちょっと頑張って、
はい、
少しでも見せ場が作れるようにしたいな
と思って
、そうですね、俺は、はい、ちょっと練習を夜中して、うん、
そうなんですよ。
昼間なかなかできないからね。
でやっぱりさ、まあ、ゲームって、うん、まあ、考え方はいろいろだと思うんだけど、
うん、
まあ、我々は多分第一次ゲーム世代ですか。
第一次ゲーム世代、
ファミコン世代だね。
ファミコン世代、
ね、ゲームっていう意味では、まあ、当たり者からいろいろありますんで、
いろいろありますね。ファミコン世代かな、
うん、
もうちょっと上なんだけどね、一番ど真ん中の人はね。
そうだね、
うん、
ちょうど小学校 1,2 年生ぐらいの時にマリオとか、
マリオとか、
うん、ちょっとちっちゃかったなって感じだよね、
うん、
だから
そう、
うん、だからまあちょっとそういう第一次ファミコン世代のところにいたとしたら、やっぱりほらゲームは1日2時間までとかさ、
高橋名人ですよ、
ゲームをねあまりやっちゃいけないとか、うん、まあ、暇つぶしのためにやるみたいなことをね当時は言われてましたけれども、うん、今や立派な大会が、
いやだ、これこの間もちらっと話したと思うんですけど、先日スティールシリーズの、うん、メディアイベントに行った時に、うん、そのプロゲーマーの方が来てデモプレイを見せてくれたんですけど、うん、もうねこのレベルを見てしまうと、そのゲームが遊びだとかそんなレベルではないっす、マジ本当になんか真剣勝負だし、なんかこれはアスリートの世界だなっていうの
ちょっとだけ、もちろんさ楽しく遊ぶっていうのがほとんどの人は
そう
なんだけれども、まあプロの仕事だ、
プロの仕事でもあるぐらいのそういうレベルの、なんていうんですか、裾野まであるってことですよ。そのみんなが遊ぶものからトップはもうなんか賞金が1億出るような大会があったりするわけですから、
すごいよね。おじいさん池田さん、爪痕を残してください。
頑張るぞ。
記憶に残るプレーを
記録より記憶に残る
プレー残るプレーをやっていきたい。チャローゲーマーズさん、スーパーチャットありがとうございます。ガジェタッチが勝利することを願って、お賽銭代わりに、
なんか一勝したいですね。
一勝したいね。
まあ皆さんでもね、すごい強いチームの方なんで、
一勝してブービー賞、
ブービー賞、ね、うん、なんとか我々もでもせっかく出るんだったらね、うん、なんかちょっとそんな、なんか惨敗で終わらないような、なんかちょっと対策は考えたいみたいな。
ただやっぱりね、その、まあ、私の周りにゲームの開発に携わってる方とか、うん、もうずっとゲーム業界にいた方とか、
うん、
あと本当にそういう大会に出てる方とかたくさんいて、で Facebook にねスプラトゥーン始めたので、うん、その上手くなるにはどうしたらいいですかっていうのを聞いたら、うん、皆さん結構ガチでコメントしてくださったんだけど、うん、ヤンさんっていうかね、対戦記録をつけた方がいいですって。
すごいね、うん、なんかガチだな、
ガチだなでその対戦記録をつけた方がいいっていうのは、主にそのメンタル的なことも含めてるらしくて、 負けた時の印象の方が人間って強くなっちゃうから、
あの
勝った時のその勝因とかを冷静に見るためには、
あ、まあでも確かにそれは重要かもね。
そう、記録をつけた方がいい。
それは本当にもはやスポーツの話だね。
そうだね、そうなんだよ。
やっぱり勝った負けたの時のどういう状況かとか、なぜ勝てたのかみたいなのは突き詰めていくと、やっぱね、本当アスリートと同じような、
うん、あれになってくる、ね、なぜ勝てたのかっていうところってあんまりさ、そんなにこう追求しないので、ーゲームとかでもね、
勝ちって難しいんですよ。だからなんで勝っちゃったのみたいな時あるんですよ。
そうね、これ絶対負けると思ったけど、
不思議な時があるんです、
勝ったなみたいなことあるからね。
そうです
ね。そうです。まあでも今後ほら、今やっぱりゲームをすごくやるようになりましたけど、私はもともとゲームやってなかったからね。
ね、
まあ、全然ですよ。
ここ最近、ここ 1,2 年じゃないですか。
いや、もうコロナ禍でゲーム始めた人で、
そうだね、
本当に。しかもこうゲーム機自体を始めた人っていうか、ゲーム機始めました。ゲーム機に始める、
うん、
触ることを始めたみたいな、ね、3年目って感じ。
スイッチをそれで買って、みたいなとこからスタートしましたもんね。よく考えてみたら、なんでそれで大会まで出ちゃうんですよ。ついに。
そうね。
いや、なんかね、ガチャッチゲームズを始めた時に、まあ、大会には出たいねって言ってたんですけど、ちょっと思ったような、その、早いって。
そうね。
もうちょっとなんかいろんなゲームをちゃんとやってみたいな、
ね、ね、ちょっと早いわね。
で、しかもそのスプラトゥーンはね、うん、なんかもうちょっと練習しとけばよかったなって今思ってます。まだ始まってもないのに。
だってみんなさ、のこう、出るじゃん、プロフィールとかにさ、どのぐらいプレイしてるかって。
すごいよ、ね。
4桁言って3500時間とか
さ。我々はほら、モンハンめっちゃやってるっつったって。200時間とか
250時間ぐらい、
あ、でしょ、うん、それの10倍やってる。
そうね。なかなかさ、やっぱりこう夜になっちゃうじゃん、我々がやるってなると。
そうなんだよね。
そう、
だから昼間なかなかやれる時間がないのでね。
まあ昼間ね、まあ、みんなやれる時間ないと思うんだけど、だ、ね、遅すぎるのよ。0時ぐらいとかにスタートして、多分今日の練習もですね、配信終わってうちに帰ってから。
そうですね、
練習
もう 日は次の日になってますから。
ああ、
そう考えたって、そっか、だって一回俺はお風呂入りたいもん。
そう、なんか
あるその
チームでディスコードがあるんですけど、うん、そのディスコードで、家着きました、家着きました、お風呂入ってきますみたいな。
そうそうそう、
はい。
じゃあそうするとさ、1時過ぎるんだよ。だからさ、そっから練習とか。
そうなんだよ。で、まあそんなことをしてると、まあ、結構朝になっちゃったりするんだけれども、でもやっぱりなんだろうね、こうちょっとずつ計算して自分がこうレベルアップしていくっていうゲームの面白さ。
まあね、やっぱり面白いよね。で、スプラトゥーンは面白い
ね。
うん、やっぱり爽快感があるし、
ね、正直ゲームをやり込むっていう気持ちがあんまり分からなかったの今まで。でも、まあモンハンでそのみんなで狩りに行って、でちょっとずつ素材を集めてくって ゲームなんですよ。モンスターハンターっていうのは、
うん、
狩ったモンスターから剥ぎ取ったものでまた武器作ったりとかして、でそれでなんかこうちょっとレベルアップしていくわけなんだけれども、うん、なんかこうやり込むっていうのは同じことを繰り返すってことじゃなくて、勉強して練習するってことだなって、
うん、
しみじみ思った。
しみじみ思っちゃったか、うん、しみじみ。今ベータ君がそうね、
顔出しなし配信
やってもいいかもし
れない。何も喋らんかもしれんけど、い
い？井口さんさ、ほんとさ、やってる最中喋んないよね。
喋らない。
なんかね、俺ばっか喋ってる。なんか、俺結構ね、スプラトゥーンは喋るというか、ああ、やるたーみたいな。
でも、リンクマンは、普段から、リアクションしてるよね。
うん、
生活で。
なんかちょっと恥ずかしいの。
いやいやいや。
そんなこと言われると恥ずかしい。
なんかほら、スタジオでみんなでこうご飯食べてる時とかも、
うん、
割とこう、リアクションちゃんとしてる感じがありますけど。
ちゃんとリアクションしましょう。
私あんまりこう、日常生活にリアクションがないもんで、はい、ゲーム配信に向いてないんじゃない
か。向いてないんじゃないよ、それ。ちゃんとでも、うん、ああ、でもちょっと、もしかしたらなんか突発的にそういうのやってみて、まあ、練習僕一人だけでやる時もあるんで、そういうのもしかしたら配信できるかもしれないですよね。うん、ね、
高速地早さん、夜するのは正解。だって昼間、小学生にトラウマを追いつけられるもん。そうか。
あとさ、時間帯によってさ、そのやってる人のさ、レベルがあったりするからさ、
うん、
すごい上手い人とか当たったりするんだよね。
そうなんだよね。で、まあそういうなんかね、やっぱり座学で、あとやっぱり YouTuber さんのね、座学をね、でやっぱそれはみんなに言われたの。自分のわからないことは検索して座学して。
俺それが本当苦手なんだよね。
リンクマンは上手いけど、
実践でもうとにかくやり続ける。
戦略を
戦略も練ってますよ。
説明書読まんだよね。
そう、説明書読まない、うん、感覚でどんどん使う、ね、だから数をこなす。
20時間ぐらいやって、あこれ知らなかったって言ってた。最初に情報を知っておけば勝てる戦いもあるんよ。それは
ある。
それは
分かってる。
それは座学しな、あれ
知ってるんだけど座学が嫌い。昔からだけど俺座学ってほんと嫌いなんだよね。
そうね、
うん、向いてないな。
ちょっと研究が足りない。
研究が足りない。
研究が足りない。
努力をしないって昨日言われましたから。僕は
リンクマンは上手だけど努力しないよねって
言って。努力をしないってね。そういうのに努力しダメだよね。
ある程度最初にあできるって思ったら、
だからね伸び悩むの。
そうそうそう。
努力をしない。この後伸び悩むんだよ俺。
まあね、秀才は努力で進んでいくのよ。ね、
そんなさ最初のちょっと上手いくらいって大したことないんだよ。最初アドバンテージじゃないの。それを調子に乗ってやるから、うん、そこで伸び悩みが来てみんなに。
そこでやっぱり研究と分析とかがあるわけですから。
そういう人たちがやっていくと、うん、あっという
間に俺
追い越されていっちゃう。
後から来たのに追い越されていく。
そう悲しいよね。そういうことあるんですよね。あ、愛の美奈子さんスーパーちゃんありがとうございます、うん、あメガネの話さっき出た時にね、ファーウェイのメガネ、
あアイウェアね、うん、あのこの間試させてもらいました ね、
この間ちらっと実はかけさせてもらいましたけど、
ちょうど
ちょうど
言っていいのかな。ちょうど業界の物が隣に座ってた
んで、隣に座ってたので、ゆずきさんかけてね、
そうかけさせてもらった。
ね、普通のメガネでしたよね、うん、本当に。
本当すごい、いつもメガネのなんかこう、うん、自分もかけてるから全然、
ね、すごいよね、
違和感なかったな。
ちょっとまあメガネはね、まあちょっと今これさ、そうだメガネさ買ったの。
うん。
最近までずっとしてたメガネがさ、うん、あの100円ショップとかで売って
る。ここ折れたんだよね。あの右左目の上のところが折れて、
老眼鏡のレンズを抜いてっていうのをやってたね。
伊達だから、
伊達だから、うん、で今回はちゃんとメガネ屋さんで買ったんです、うん、なのでちょっとこれは大事にしていきたいやつですっていう話。
何の話、ね、
それをポッドキャストで話してるの。
あそうね、見えないから。
見えないからね。
野生のリンクマン。いやいやいや、そうスプラトゥーン3ダイレクトも8月10日の22時から、
はい、今オンエ
アするっていうことで、
そうなのでちょっと、まあ、3も楽しみに僕はしてるので、
ね、
3になったらほら1回さ、まあ、みんなスタートライン同じじゃん。
いやスタートライン同じではないよね。それはどんなリーグであってもさ、今までの練習とか経験とかはゼロになってないからそれ。それ別に転生してないからみんな。
でもだからなんとなく頑張る。まあ3になったらもう一回よし、じゃあそっから一気にガチャガチャゲームス押し出していこうみたいなのもありえるじゃん。
でも
スプラトゥーンで我々は行くぞみたいな。
ゲームはちゃんとやっていきたいと思ってる。
ゲームはって何。
ゲームを、うん、ゲームもちゃんとやっていきたいと思ってるんですよ、
うん、
ね、ガジェタッチゲームスもですね、今ポッドキャストを聞いて初めて知ったわという方もいらっしゃるかもしれませんので、うん、ガジェタッチゲームスぜひチャンネル登録、
チャンネル登録をあの説明欄にポッドキャストの場合は、うん、ガジェタッチゲームスの URL を貼っておきますので、うん、ぜひよろしくお願いします。
ポチッとしてください。
ライブ配信やりますし、うん、ちょっとなんかそうずっとね顔なし出しなし配信
を、顔なし配信、
顔なしだとよくわかんない。
でもね、その我々がもういかにゲーム下手かっていう話に関してはですね、あの善治さんの名言がありまして、
西川善治さん、
ね、そう西川善治さんが
見てくれてね、
見てくれて、世紀の凡戦
って。なんでそんなさ、西川善治さんお前だよ、
もう世界のもうトップ上の方に入る人だよ。
ストリートファイターをやるっていうさ、まあ、お恥ずかしい話ですよ。
そうですよ、マイケル・ジャクソンの前で踊るみたいなもんだ
わ。世紀の凡戦、
世紀の凡戦って言われ
ても、ね、技が出ない
っていう、そう何度やっても昇竜拳出ないっていうね、ストリートファイターズ一つやったってあったけどね。これさ、なんかゲーム配信用にさ、ちょっとこうイラストアイコンみたいなのあるという
ね。ああ、じゃあまた書いてもらいましょうか
ね。
スタッフにいつも無茶ぶりしてもう最近ちょっと無茶ぶりが過ぎるんじゃないかと思ってますけど、
斉藤、ね、さん、ゆずきさん、時間は有限なのは一番知ってるでしょ。無理やでって。そう、ね、
でもいや、やめないっていう手があるからね。やめないっていう手があるんだよ。
でもね、最近ちょっと思ったんだよね。正直さ、外出増えてきて、
増えてきた。
で、それは、なんでしょう、やっぱり、ここに取材に来てくださいとか、発表会後ですとか、オンラインでなんかインタビュー受けるみたいなのだったのも、結構対面になってることが多くて、
うん、 そうだね、
そうすると、結構やっぱり移動に時間がかかったりとかするので、どんどん時間が削られてることに気づいてる最近。
いや、結構やっぱり移動で、あと移動で疲れるんだよね、これ。
まあ、移動中車じゃなければ
電車が混んでたりすると
練習はできるよ。
混んでたら無理だもん。そう、都内混んでたりするともうさ、
確かにそうかもしれない。まあ車の中だと車の移動ではでも車の移動は基本的にミーティングするかラジオ聞くか勉強してるかなので、なんかながらでできるんだけど、基本的には2つのことを同時にやりたいんですが、なかなかゲームはながらでできないじゃん。
まあね、基本はゲームはそれで。
ギリスクワットしながらやるぐらいじゃん。
いやもうそんなスプラトゥーンだって頭当たらなくなっちゃう。
そうね、モンハンならいけるかもしれないけど、っていうね、正規の凡戦って褒め言葉。
いや褒め言葉で僕は受け取ってますけど、ね、僕はいいように受け取るんです。
ポジティブやな。
ポジティブですよ。いや、そんなことわざわざ言ってもらえることもないですからね。
そうです
ね、それを考えればありがたい話なんです。
森田中ピンバラさん、はい、マイクラ iOS 版をやるために MacBook Air を買いました。マイクラやったことありますか。
マイクラは僕すっごい一時期ハマった、個人的にハマった時があって、
ヘクマンはあれね、なんかこうギュッと一回はハマるんですね。
ハマってハッて気づいて、はっこの時間に記事書けばよかった。
それだからもう配信
そうだ、ね、だからそうでも、ね、あのマイクラの配信をライブでやるともうわけが分かんないので。
なんで
長いから。
あでもいい、
長いからさ、ただただ穴を掘ってるだけの配信になる
かもしれない。それがなんかいいんじゃないの。
大変ですよ、うん、それはなんか皆さんだってあれですよ、ちゃんと編集されたものだしましょう、まあ、マイクラの場合は。
ちなみに私はですね、あつ森とかマイクラとかやったことあるんですけど苦手
ね、なんかね、ゆきさんはどうも苦手
な、なんで気を切ってるんだろうって。
いやだからそれを俺はなんで人に見せてんだろうって思ってきたから、ちょっとそういう、
ね、私なんで気を切らされてるんだろうタヌキにみたいな気持ちに、
あのタヌキに、
あのタヌキに、なんで株を買うために気を切ってるんだろう。いや好きですよ、すごい安いか好きなんだけど、そうすごい時間がさ、あのかかるからね、
あのそれで言うとゲーム、あのゲームで言うと、まあ、我々アップル推しですか。なのでアップルアーケード
も
あるんですよ。
アップルアーケード
俺ね、アップル1に入ってるから、
私も入ってる。
アップルアーケード使えるんですけど、
使ってないの。
あんまり使ってない。
あんまりやってない、
今最近はそれこそ、ね、他の
やつ始まった頃にですね、結構アップルの、あのアーケードの記事を書いたりとかしてたので、はいはいはい、割とやってたような気はするけど、
でもあのやったような気がするんですね、
やったような気がするんですけど、あのちょっと前にもお話をしたんですけど、あの一番やってるゲームがソリティアっていうね。
あしょ、でもランキングでも上行っちゃうでしょ。
そう、結局さ、ソリティアってさ、すごいなんかこうやる気がない時にやる気にさせてくれるのよ。そのちょっとゲームのなんていうの、頭の刺激みたいなのがあって、まあそれをやってるうちにちょっといいなって思ったりするわけなんですけどね。はい、
アップルアーケードの隅っこの隅っこぐらいの話です
ね。まあまあね。はがき職人からはがきをいただいております
。ありがとうございます。
はい、リカフランボワーズさん、いつもありがとうございます。このゲームやってます。うん、2ヶ月ほど前からアップルアーケードを契約してファンタジアンやってます。ま、最近アーケードにボンバーマンが登場したのでみんなでやりたいです。あ、これいいかも。
そうだね。ボンバーマン出てました、出てました。うん、見た。
で、別のコミュニティでもアモンガースやってるので、ここのメンバーシップでもやれると嬉しいです。
あ、なるほどね、なんかそういうのはやりたいですね。
いいね。
アップルアーケードもやっていいの？
アップルアーケード配信していい？
あ、本当？
みたい。配信していいみたい。配信していいみたい。
あ、でもじゃあやろう。
やろう。
それは、
はい、やりましょう。安藤さん、このゲームやってます。はい、ポケモンは金銀クリスタルからほぼ欠かさずやってます。じっくり育てるゲームが好きで、ポケモン以外だと牧場物語、ルーンファクトリーも好きです。ライザのアトリエ RPG ね、ジャックジャンヌ乙女ゲームは可愛くて魅力的なキャラクターが多いので楽しいです。
なるほど、結構やってますね。
結構やってますね。
なんか僕がそういう意味で、まあ、モンハンはねハマったですけど、それ以外でなんかやってたかな、
でも私多分人生で一番やってるのは
モンハン、
ポケモン GO だ。
ああ、そうか、そうだね。
ポケモン GO だ。
もうなんか。
まあ、言うても。
しょっちゅうやってますもんね。
いや、でも私全然やってない方だと思いますよ。あの、コミュニティデーとか、そういうこう、イベントのある日は起動してやってるけど、うん、30日連続で、あの、相方にもらうとか、もういつもリセットされてるもん。起動する
の忘れて。起動するの忘れてね。
そうなんですけど、まあ、あの、バトルを今ポケモン GO に関しては、昔はやっぱりその AR 上にいるポケモンを集めて、うんうん、まあ、コレクションしていくっていう要素で、その後こうジムをまあ取ってコイン集めていくっていうのがあったけど、今はやっぱり PVP ですね、そのバトルのやるっていう、うん、まあだから火とか水とか、
あ、そのなんかじゃんけんね、いわゆるじゃんけん、
あのカードゲームにちょっと近いのかな、うん、なんかこうカードゲームっぽい形でそのじゃんけんみたいな感じでバトルをやるっていうのがあるんですけど、まあ PVP 値測ったりとかし始めるとほんと底なしだから、
沼ですな、
うん、まあ、やるけどね、
やるんだな。
で今はもう甥っ子がなんか知らないけどすごいハマって、ね、なんかポケコーに、私が結構なんか半ば強制的に、彼は小学校1年生ぐらいの時にこうアカウントを作らせた、
まあ、自分が撒いた種ですよ、
ね、そうそうそう、なんだけどなんか知らないうちになんかハマってて、もう中学校でも布教して、
一緒にさ遊んでくれるなんてね。
でしかもなんかこの辺 の, あのポケモン GO のコミュニティの LINE に入ってくれて、
そうだよ、なんか気を使ってもらっちゃって、
気を使ってくれ
LINE もさ、なんかすごいすごいちゃんと、すいません、すいません、ありがとうございます、
ありがとうございます、レードチケットないので今日行けませんみたいな、
しっかりしてるなと思って、すごい
中1ですけども、
いや中1でも素晴らしいです
ね。ポケモンは楽しいよね。レッツゴーイーブイもやったよ、私メルタン欲しさに。
ポケモンは僕はあのゲームボーイのやつやりましたよ、
イニシエのね、初期イニシエのポケモンですよ、
の一番最初のやつになりました
ね、うん、でもやっぱりポケモンはさすごいよね、あんなにあんなに名前覚えられるんだったら英単語の一つも覚えられるって思うのに覚えられない、なんか本当モンハンもそうなんだけど、こんなにいっぱいモンスターのややこしい名前なんで覚えられるんだろうって思うもん。
好きこそものの上手なれみたいな、本当にそういうことだよね、
固有、うん、名詞覚えたい病だから私、
本当ね、ゆずきさんね、ちょっとうるさいぐらいちょっと間違えるとさすごい指摘が
違う、バゼルギウス、
そうそうそう
違う、ナノが来るわ
いや、そう、あのそれもあのロビーとかにいる街の人の名前ですらもうなんか名前覚えちゃってるから、
覚えてる覚えてる、
あそこにさあのいるあの門のとこにいる人いるでしょってさ、名前が出てくる、
そうそう、
え、
武器屋の武器がさとかって
武器屋でいいじゃんって俺は思ってる、
もうキャラの固有名詞を
すごいよね、あれはすごいなと思って、
それあれじゃん、ほらなんか3歳ぐらいまでの子がさすごい鉄道の名前覚えたりするじゃん、うん、そうそうそう、多分あれと同じ、
なんか同じだよね、なんか同じだ、暗記しちゃうんだなと思って、そのそういうの
暗記するね、
すごいよね、
好きなんでしょうね、
好きなんだろうね、
きっとね、
好きなんじゃない、
固有名詞が好きなんでしょ
う、ね、好きじゃなきゃやれないよ、あんな覚えられないよ、
ああ、
うん、
そうかもね、
いやいや、まあ、まあでもそういう意味で僕はほらサッカー好きだからサッカー選手の名前覚える
から、そういうことだよ、そういうことだよ、
今ふと思いました、
そうです、そうです、そうです、うん、私もジャニーズジュニア200人とか覚えてましたから昔誕生日とか
すごい、ね、
血液型とか出身地とか、
ね、パーソナルなとこまで知ってたんだ、
今日名鑑があったりとかしたから、
いやいや、それはすごいよね、
そうなの、あの人の個人情報覚えるの得意です、
怖えよ話が怖えよ急に人の個人情報好きですみたいな、やめてください、
出身埼玉だって言ってましたよねみたいな、ただの営業、
怖い怖い、
不動産の営業、保険の営業する人みたいな、すいませんでした、
ね、この間車買ってましたよね話になっちゃう、
それは結構フェイスブックとか見てると分かっちゃうけど、
そうね、うん、どこまでさそういうのって言っていいか分かんないよね、なんかすごい見てるよって、
え、それはいいんじゃないの、だって見てるよっていうのはさ、
まあ、こんな見られてんだと思ったら嫌だもん、
見られていいから書いてるんでしょ、でも
いやー、なんかそこまで深い考えなく書いてる人いっぱいでしょ、
あらそう、
とりあえずその時の勢いで投稿する
人、斉藤さん、はい、ボンバーマンってアップストア版と何が違うんですか、
何が違うんでしょうね誰も情報を持ってない、
ボンバーマンでもやってみたいな、
やってみたいね、ボンバーマン面白いよ、でも昔から僕もやってます、
ね、正弘さん、ホームランをただひたすら打つゲームもあったの、あった
あったね、あったね、うん、そういうの、
マサヒロさん、ダビスタかウィーニングポスト来ないか、
僕ねダビスタすげえやってましたよ
ウィーレもウィーレ、
ウィーレもやってましたよ、
うん、
ウィーレも相当やってたけど、まあちょっと今じゃなかなか難しいねとは思うけど、でもやりたい、やりたいし、フィーファとかね、
そうね、とかで私あのバンダイナムコゲームスさんの仕事を結構やって、自分がゲームやらないくせにね、うん、あのテイルズシリーズのイベントの司会とかやってたんで、テイルズも好きでしたけどね、あのすごい曲が良かったりとかストーリーが良かったりとかしてね、
うん、
ナッキさん、ファンタジアンは前半の慣れるまでは一本道なので詰まることなく楽しめ、後半オープンワールド形式的な部分に入ると ボス戦が毎回こう来たかって感じで実況向きだと思います、そうなの、
マジで
私ね、くじけちゃったんですよファンタジアン途中で、
ファンタジアン今僕ロールプレイングゲームがほとんどやれない病になっちゃってて、
あ、それはもう大人になったってこと、
ね、そう、でもちょっとやりたい、
悪い意味で、
悪い意味で、ね、
悪い意味で大人になっちゃったんだ
よね。もうちょっとさ、なんかそこに熱中するような人間でありたいよね、うん、
RPG に熱中するような俺でありたい。
そう、なんかその部分を忘れてしまってるのはちょっと悲しくない？
と思って、何が嫌なの？何が
つ、あのちょっとレベル上げとかするのがすごい嫌な。
ああ、でもファンタジアンってレベル上げってよりはそのストーリーを追ってくっていう、
うん、そっちの方がいい。だからもう昔はほらイージーモードなんかでは絶対やらねえぜっていう、うん、そういう気概があったんですけど、今ストーリーを見たいかなっていうさ、あ、なって言ってるでもちょっとね、うん、ちょっと悲しい。
今あのアップルアーケードちょっと見てみましたけど、はい、トップアーケードゲームは太鼓の達人。
あ、太鼓の達人、
はい。で、2位がアメージングボンバーマン、
うん、あ、ボンバーマンだ。
3位がソリティア。
あ、ソリティア頑張ってる、はい、やっぱり
なんだよ、ね、あのソリティアは普通にあのアップストアにもあるんだけど広告がない版になるんだよね。だからアップルアーケードの方が、
あ、そうか、まあお金払ってますからね、うん、月額でね。
で4位がズーキーパーワールド。
あ、ズーキーパー、俺ズーキーパー超ハマった。
ズーキーパーはいい、
これね。何の時にハマった？スマホじゃなくて、
いやいや、
ガラケーの時にもあったの。あ、
ガラケーでもあった。
うん。ガラケーの時に俺すっごいハマってて、ね、めっちゃやってたよ。
サミだってさ、ミクシーのさ、なんとか農場とかあったよね。
俺ね、ミクシーやってないんだよ。
ミクシーやってないの？え、あ、そう。
そうなの。
あ、そうなの。
ミクシーはね、やってないんですよ。
ミクえ、それ本当裏垢があったりとかしたんじゃないの？
裏垢もない、表もないのに裏もねえだろ。
あ、そう、あ、そう。私、未だにミクシーのアカウント生きてる。
だから俺ね、アカウントはあるのよ。
うん。
だからアカウントはあるけど、何にもやった形跡がない。
やった形跡がない。
やった形跡がない。
なるほどね。
うん。だから足跡つくから怖くてなんかもう。
何をするつもりだったの？
ちょっと見に行っただけで友達のところに足跡ついちゃうじゃん。
お、それが良かったんじゃない？
それが良いんだけど、俺はなんか、うん、こいつ見てんなって思われてると、ちょっと。
なるほどね。
っていうことでした。
まあ、常連だなって思われるとお店に行きたくなくなるタイプ。
そうそうそうそう、ね、この人仲いいなって思われちゃった。
五位がね NBA。
ああ、はいはいはい。NBA もね。
あとはクッキングママ、悪魔城ドラキュラ。
懐かしい。
猫発明プラスキングダムラッシュ。
おお、キングダムラッシュはまあこれはもうタワーディフェンスゲームの名作ですからね。う
ん、そっか、なんかあれだな。ちょっとボンバーマンやってみようかな。
ね、ちょっとだからそれも配信も含めてなんか、うん、いやちょっと長いスパンでゲームスはね、うん、ちょっと考えてますので。
私ね、あのレイトンさん、
あ、レイトン教授、
レイトン教授のシリーズとかも割と好き。あ、
やったね、レイトン教授もやった最初のシリーズとかやりました
ね。レイトン教授のさ、なんかもうすごいもう時期外れてるけど配信とかしたらみんな見てくれる。一緒に謎解いてくれる。
みんななんかネタバレ禁止っつって。
ネタバレ OK、ちょっと教えてって言って。
教えて。
答え教えて
なんかもうゲームじゃないじゃん。
ファイナルアンサー、いや、みんなでそれはさ、こうやっていこうっていうことです。 なんか結構ね、あとあっくんが面白いよって言ってたのね、ワールドオブデーモンズだったかな、あの百鬼魔道っていう。
あ、これ一時期結構話題になったな。
そうそう、プロアーケードのね、うん、なんか結構レビューでやってる人が多かったような印象がありますね。で、あと友達と一緒に楽しめるマルチプレイができるゲームとかも結構ある。
あ、今だってさ iPad の CM で、
うん、
Twitter とかでもし流れてる人もいるかもしれないですけど、うんうん、iPad ね持ちながらゲームコントローラー2つでやるっていうような、CM も出てるぐらいなんで、うん、そういうのも面白いね、確かに、ね、
うんうん、なんかディズニーとピクサーの 3on3 のゲームでディズニーマレーマニアっていうのが、メレーマニアっていうのがあったりとか、なんかちょっとこういうのもやってみた。
すごいね、最近充実してるのは知ってるんだけど、なかなかそこの時間が取れないという状況
な
ん
で、まあ、なかなかそこまでいけないからな。
どんどんどんどんやっていかないとな。でもな、
太鼓の達人得意？
俺ダメなんだよ。
あ、そうなん
だ。俺なんかわかんない、
踊らせる方なのに。
引っ張るな、その話。
一生引っ張るよ。一生引っ張
る。俺なんかね、あれ苦手なんだよね。
音楽作ってたんでしょ？
なんかね、あんまり。
あ、そう。
いや、いや、それ楽しんで、楽しんで。
うん。な、あ、そう。
でもなんか、あれ、あれ、あれ、あれ、頭で考え始めると、なんかもうぐちゃぐちゃになっちゃって、なんかできなくなっちゃ
う、ね。それこそちょっと自分の演算が間に合ってない。
そうそうそうそう。あの、手が動かない。
手が動かなくなる。自分の GPU がちょっと。そう
そうそう、メモリー不足。
メモリー不足になっちゃって。いません、みたいな。
ダメです、みたいな話になる、
ね。でも、太鼓の達人とかはアーケードでやっぱり太鼓とバチがあるのが一番やりやすい。めっちゃ好き。
ね、
はい、
ちょっとやってみたいですね。
ね、皆さんコメントありがとうございます。まさひろさん、某マンジャン格闘クラブ。
ああ、はいはいはい。あ、僕もそれすげえハマった時あった。
え、それはマージャンしながら格闘するの？
違う、マージャンをするんです。
あ、マージャンするの、ね、マージャンで戦う
か。マージャンの、いわゆる、まあ、ずっと、ずっと、その自分の戦績がずっと溜まっていくんですよ。うん、 なるほどね。殴り合ったりはしないですよ。びっくりした。
麻雀のパイ
ン殴り合った。麻雀やらなくていいじゃん。
いや、なんか麻雀した後に、なんかそう、決戦は戦うのかなと思った。違ったか。
どんなゲームやねん。
アントさん、スーパーファミコンでドンキーコングやってました。ドンキーコングね。父は深夜にゴルフとか麻雀
ゲーム。ゴルフありましたね。ああ、すごい懐かしい、ね。
うちの父、上海やってる、
上海。上海で。
ハハハハさんは猫集めプラスやってます。猫集めはさ、アップストアの方はさ、あの、アップルウォッチで見れるんだよね、うん、見れるんだよ猫がね。
そういうのも。
アイヌメイクさん、逆転裁判、そう、私逆転裁判と、
あの、
逆転裁判とか、レイトンとか、そう、千早さん、私ね、私もそういうシリーズ好きで、
うん、
中でも一番好きなのは、江戸探っていう、江戸の探偵ものなんだけど、あれ続編が移植されてこないんだよね、こっちに。人気ないのかな。
わかんない。
めっちゃ好きな。
歴史もの好きだね。
歴史っていうかね、あれはこう町だね、江戸の町って感じですよ。はい、佐々木馬さん、レイトン教授の 3DS ダウンロード版が最後の500円セール中です。
おお、今ね、夏休みだから実はね、あのアップストアで、配信されているゲームが結構セールになってるんですよ。
なるほどね。
ファイナルファンタジーシリーズとかさ、そういうのも、ね、結構ね、なってますよ。
佐々木馬さん、モンハンライズが半額セール来たのでリベンジ買いします。あ。そうかそうか。
そんなのも出てんだ。
今ライズ。
ライズ
ちょうど、モンスターハンターもですね、まあ、ライズがあって、その次のサンブレイクっていうのが出て、ちょうど8月9日に発表があって、
無料アップデート、
ね、無料アップデートの発表が。
発表がありまして、10日に、リリース、それがかかりまして、うん、まあ、今日ですけど、この配信している今日なんですけど。
やること多すぎてさ、だからもう。
もうスプラトゥーンやんないとさすがにさ、
後半もやりたいんじゃん。
練習しないと我々さ、
ハイクエストまでいけないじゃないか。ね、作るのとプレイはまた別かって賢者岡本さん言ってくれてるけど、そうなのかな。
なんか難しいんですよね。
踊らせる側とタッチバーの立場は永遠に語られる。忘れません、
ね。なんか不覚だよね。もう俺は不覚。
シオパンさん、ゲームは得意じゃないけど逆転裁判シリーズはハマりました。あとときめもガールズサイドシリーズも、おーいいね。
ときめもやんなかったな。
ときめも
すごいハマってる友達いました
ね。ときめもね、なめこ栽培機、
あーなめこね。
私ね、なめこさんたちとはなめちょっと仲良くさせていただいて言ってて、あのなぜならですね、なめこ栽培キットのイベントと iPhone ケースで抱き合わせになってた時期があったの。
抱き合わせ
本当に抱き合わせになってたんだよ。あの、うん、名古屋の松坂屋と大阪の大丸の心斎橋店。
ツアーを。
そうそうそう、一緒に回った
のよ。一緒に回ったのね。
で、それで、あの、仲良くなって、うん、あの、ケースとか作ってもらったり、サインとか飾ってもらったり、あの、なめこさんたちと仲良くさせてもらいました。
もらいました。過去形になっちゃいました。
今も、あの、お知らせいただいておりますが。ね、なんか、なめこ栽培キットも良かったよね。うん、癒し芸って感じでね。
なめこ良かった。
なめこ良かった。
なめこ良かった。俺もハマった。
うん、IH チャンネルさん、魔界村が好きでした。
ああ、すっげえ難しいんだよね、魔界村は。
全然進めない、あれ。
本当に。あんなハードモードのゲームって。
あのさ、ニンテンドスイッチでさ、ファミコンのゲームいくつかダウンロードできるじゃん。
う
ん
う
ん、
できるね。
私、小学校の頃ファミコン買ってもらえなくてやれなかったから、うん、大人になったらできるのではって淡い期待をこうさ胸にやってみたら、なんじゃこりゃと思って、
まあ、あれは当時からすっげえ難しかった。
あれは無理ゲーじゃない。
すごい難しい。あれをクリアするの大変なもんです、
ね、パーパンチョさん、歴史ものなら信長の野望とか三国志
やったな。信長の野望も三国志もやった。三国志も僕好きだし、
信長の野望で大体
でも
戦国時代覚えたっていう我々の世代は多いんじゃない。
覚えたよ、うん、どこに誰がいるかとかさ、
うん、
そのね、藩主は
誰のどの戦国大名が好きみたいなのは、まあ、私たちの世代は男子はみんなそれで覚えてた。
信長の野望の果たした功績はでかいよね、マジでね。本当にね。
そうだと思う。まあ、戦国大名にそんなに詳しくなったところで歴史の授業にはほとんど出てこないん
だよ。出てこない。戦国時代ってさ、数ページしかないんだって、うん、だって。本当に少ないんだよね。でも、でもみんなが好きになるきっかけにはなったよね。
私は上杉派です。
あのすいません。これずっと行くとゲームの話で終わってしまうんで、そろそろ私が喋りたいこと。
私が喋りたいこと。私が喋りたいこと、どうぞ。
もう一つ今日テーマということで、うん、MacBook Air の話をちょっとしておきたい。
はい。
この間、やっと私の MacBook Air 届きまして。
遅かったね。
8月の頭ですね、届いたのが。
そうかった。
まあ、CTO モデルで、もう一回おさらいしておきますと、僕は、8コア CPU、10コア GPU に、メモリーだけ16ギガにしたモデル。で、SSD は512っていうモデルを注文をして、で、大体、8月の頭ぐらいに届いて、で、今日10日ですけど、まあ1週間ぐらいちょっと実はもう使いまして、
はい、
ちょっとその雑感とかをお話しして、で、これ実は、レビュー記事にもしようと思ってて、今日これ語りながらですね、考えをまとめようか
な。語りながら考えをまとめるブリーフィングか、これは。
で、まあちょっと実際触ってみての印象。まあちょっとこれ実は手元に、ね、あるんですよ。
どう触ってみてどう
僕が買ったのがスペースグレーじゃないわ。ミッドナイトだ。
はい。
ミッドナイトなんで、まあまあ、一番皆さん、最初に気になるのは指紋はどうだねとかいうのはまあ気になる。
指紋問題ある。
指紋問題、指紋、まあ、気になるっちゃ気になりますよ。
そうね、ちょっとね。
うん。ただこれ、俺僕よく見たんですけど、今までのスペースグレーもよく見ると指紋結構ついてます。
そうなんだよ。スペースグレーもなんだかんだついてんのよ。
ついてんなと思って、
う
ん、
それ
を気にしだすと、ちょっと、あ、やべ、スペースグレーも結構これちゃんと拭いとかなきゃいけないんだとか思っちゃうような感じだった
んで。そうなんだよね。
あ、そうか。
指紋は例の布があって。
そう、例の布で僕は。
信者の布。
信者の布は。ありますので、
あの信者の布のさ拭き方ってさ結構くるくる回して取ってくとすっごい綺麗に、これね、あの本社の人がすっごいキュッキュッキュッキュッキュッてやってたから、スクラッチスクラッチみたいな、
スクラッチスクラッチみたいな、そう、なんか削り取るかのようなね、そうそうそう、あれでヤスリ
ちょっとこう丸くなんかこうワックス塗ってくみたいな感じ、ね、やってくと綺麗になりますね。
で、まあ、外観的に、あ、やっぱさ、これ実際手に持ってさ自分のものとしてこうやって使ってるじゃないですか、やっぱね薄くてね軽くていいですよ。
なんかさ好きって思わない、
うん、これはね、このデバイスとしてすごくいい。
そうなの、
うん、
私最近 iPad 使ってないの。
嘘だろ、衝撃の話出たぞおい。マックになっちゃったの、
ま、ここ1週間ぐらいですけどね。ここ1週間
MacBook Air になっちゃったの。
いや、ちょっと使ってみようかなと思ってます。あんまりほら、マックさんとは仲良くしてこなかった人生だったんで。
そうだね。あの、扱いも存在な扱いだったからね。
ちょっと仲良くする時期があってもいいかなと思って。
なんかまた、はい、まだ手のひら狂おうかな。
大丈夫です。一週間経ったらまた変わります。
で、まあ、実際使ってみて、僕ね、今回、買った動機としては、
うん、
僕手元にですね、14インチの M1 Max を積んだ、もうモリモリの機種、
今配信に使ってる、
配信
に
使っているのが、その機種で、これで動画編集バリバリやりながら、うん、まあ、あのガジェタッチのウェブ記事を書いたり、他にもいろんなことをやるっていうのがそのメイン機としてある。今まで M1、MacBook Pro っていう13インチのモデルを、バックアップ機、何かあった時にはバックアップ機として使ってたんですけど、うん、まあそいつのリプレイスおよびブログ、いわゆるそのガジェタッチのウェブ記事を書くときをこのエアーに移そうかなっては思いがありまして、
まあ、記事を書くのにね、まあ、マックスは
いらないでしょ。
どう考えても、でも
毎回そのそれこそ取材とかで行くときに、うん、M1 マックス持って歩いてたわけですよ、14インチをね。
よく持ってましたね、
はい、だからこいつまあまあ重たいんで、
うん、
肩凝るんですわ、
うん、
で今回そのいわゆるブログとか軽い作業はもう MacBook Air をメインに使って、
うんうん、
動画編集とか、まあまあ配信も含めてですけど、そういうしっかりとしたパワーが必要なものに関しては MacBook Pro っていう積み分けをしてみようかなと、
うん、
1台に任せるんじゃなくて、うん、積み分けをしてなんかうまく機動力を高められないかなというのが一番の目的、うん、でという言い訳をして買いました。
言い訳をして買いました、はい、
で、1週間ぐらいですか、はい、使ってみたんですけど、うん、めちゃめちゃ使いやすいし、あとそのテキストとか書いてる、まあ多少写真の編集ちょっとぐらいの編集、あと YouTube 見たりとかっていういつもの作業、うん、それだけで感覚で言うと差が分かりません。
そうだね、
M1 Max との差が分かりません、
うん、あのさ結構さタイピングの感じ違わない？
あ、 タイピングがしやすい。
キーボードがすごい絶妙な調整が多分これ入っていて、うん、その帰ってくる感じとか打った時の感じがすごいこう、
あとこれレビューでさ、ゆずきさんも言ってたんだけどさ、うん、薄いから打ちやすいって言ってたじゃん。そうでしょう、これね、そうでしょう、結構しっかり分かった。
そうなの、
うん、うん、あのね、やっぱ負担がなんかちょっと小さい気がする。
そう、うん、負担は小さい気がする、
うん、
同じこと2回言っただけだ
けど、大昔、うん、
やっぱりなんかこう手首と、うん、その手の先までにかかる負担とか角度とか、あと肘の置くポジションとか、
そうそうそうそうそう、うん、そういうのを含めて、で動作的に、じゃあ僕は16ギガにメモリをしたので、
うん、
メモリで言うと M1 Max と同じなんですよ、
メモリだとね、
メモリだと、うん、でだから全然何もない。
何もない。
何も引っかかりもないし、本当に、
うん。
まあもちろんだから、で、今日ね、実はこの本番始まる前に、ちょっと実験してみたいと思いまして、うんうんうんうん、M1 Max でですね、編集した動画を、全く同じファイルを移し替えてですね、こっちの M2 の MacBook Air。
それは 4K 動画。
はい、4K 動画です、うん。しかも結構ゴリゴリに重たいやつ
です。20分ちょっとぐらいで記録とかもついてて、編集が入って
る、は
い。
編集がガッチガチに入って、色調整とかもして、
うん、
まあ、M1 Max でもしっかり重たい、動作をする、はいはい、ようなものを、ちょっと使ってみたんですけど、
うん、
書き出し時間は圧倒的に M1 Max が早い。
まあ、そりゃそうでしょう。まあ、
これね、僕すごい重たい作業を、押してるので、
うん、
ね、2倍じゃちょっと済まなかった。
おお、そんな違う。
うん、やっぱりそれは、うん、やっぱり重たい処理は。
実測の数値だとどのぐらい違った？
ですね、書き出し時間が、
うん、
M1 Max で12分かかったものが、
うん、
M1、M2 の MacBook Air だと30何分かかった。
おお、だいぶ違う、3倍。
そう。なので、
うん、
これはちょっと動画を、がゴリゴリにやる人よこれ、
まあ、毎日30分ぐらいの動画をすごいスピーディーに編集する必要がある人だね。
これね、勘違いしてほしくないのは、うん、普通の動画は全然問題ないと思います。
そうそう、5分ぐらいの動画
とか、ただやっぱりゴリゴリにだと色も調整して、まあ、
動画制作者がね、
そうか、これに完全に乗り換えられるかと言われると、まあ、そこはちょっとやっぱりパワーは足りないです、
うん、
その GPU パワー含めて足りないんで、
うんうん、
例えばフル HD のやつだったら多分大丈夫だと思うんですよ、
うん、
そんなに。でも M1 Max がある以上ですよ、私は。そこはそんなことをさせなくてもいいわけです。
じゃあ要するに MBA は記事を書くためだけ
の、記事を書くと普段のいわゆる インターネットをやったりとか、
インターネット普段の、待ってインターネットをやったりとか、
うん、
なるほど、インターネットをやったりとか、
インターネットをやったりとか、で、あと皆さんちょっとそう、コメントでもね、気になる方ももしかしたらいたかもしれないんですけど、うん、熱、
うん、
熱問題ですよ、
うんうんうんうん。
で、これ、M2 の MacBook Air って、ファンがないので、
うん、ファンレスですかね。
ファンレスですから、うん、エンコード中にさ、ちょっと触ってみたのよ。
うん、
いろんなところをね。じゃあやっぱね、あったかくなります。だいぶあったかくなります。
まあそこは熱はどうしても
かかる。そうそうそう。で、うん、ちょっと CPU の状態を見てみると、完全には止まってないけど、なんか少し抑えてる感はある。
うん、
高効率コアがすごい動いてるのに、高性能コアの動きがなんかちょっとあれみたいなのがあったりもするんで、うんうんうんうん、多分熱が上がりすぎると、そこら辺抑えるようになってるのかなという感じ。
そうね、
ちなみにその時、同時にね、ほぼ同時に、M1 Max の方で、エンコードしてるんですけど、うん、M1 Max の方でもファンフル回転しますから。
ああ、じゃあもう、
そりゃそうだって。もう、そのぐらいの処理をしなきゃいけない、ファイルなので、まあ、それは、なんか、考えると、
うん、
まあ、これはやっぱり、その、日常使いで使うのとしては、非常に、
いや、もう、
めちゃくちゃいいと
思う。日常使いと普通の人は、完璧にこれが私はベストだなっていう結論に最近なってる。
新しいしさ、やっぱいいじゃない。このデザインも俺はすごい好きだし。
でも、ちょっと前に皆さん言ってくれたね、その暖房さん対策ですかっていうのは、私、MacBook Air がバッテリーと呼ばれておりましたので、ちょっと一週間だけ、iPad ちゃんと距離を置かせていただいて、ちょっとこっちの。
もう言わせねえぞと。
え、仲良 く。で、この間、電車の中で使ってるところ、ちょっとリンクマン撮ってって。これ、ダンボさんに見せる
から。ダンボさんに見せるから。
みたいな感じ
で。なんか、私は使ってますよ、アピール。バッテリーじゃないんだ。
なんか税金の、なんか、税務署に行って提出みたいな、そういうことじゃないんですけど。そう。だからね、iPad と MacBook は本当に違う。方向性が違うから。
まあまあまあ、これは違うし、うん。まあちょっとこの辺は改めてね、ちゃんと記事にして、うん、ちょっと僕の感想なり、僕め交えてやりたいんですけど。
そうね。逆に皆さんがリンクマンに聞いてみたい MacBook Air についての話、これどうですかとか、こういうのどうですかっていうのがあったら、それくれればいいんじゃ
ない あとね、もう一つ僕512に SSD したんですけど、うん、
スピード。
これだけ使えるんだったら、SSD1 テラにしてもよかったかなっていうのは正直なところ。
これをドナドナ
して。いやいや、もうね、
それはもうちょっと時間かかるからね。
時間かかるし、うん、まあこれはこれで、運用を考えれば別にできるので、
うん、
512でしばらく、これはしばらくというか、こいつは使っていきますけど。
そうですね。
うん、
斉藤さんが、私は幾度か M2 MacBook Air の使用用途を尋ねてきましたが、明確な回を未だに聞いたことは
ない。いや、明確な声じゃないですか。
ブログを書く。
ブログとか、そのテキスト記事はこちらですよっていうね。
テキスト記事はこちらです。
こちらですよ。
こちらで。
なる。で、持ち運びは、持ち運びはやっぱこっちの方が軽いっていうのは、いや
圧倒的に軽いね。
これね、結構僕ら、それこそ取材行くと、ずっと歩きっぱなしとかって結構あるんで、それをやるとやっぱ背負ってるって結構な負担なので、なるべく軽い方がいい。そしたら他のもの持てるじゃないですか。なんか違うものを持てるとか、カメラとか持てるとか。
でもなんか単純に MacBook Air はすごく好き。
溜めた割には出てきた言葉が普通だったっていう。
すごく可愛い。
いね、
うん、なんていうんですかね、うん、愛着を持って使えるパソコンだなっていうことを感じる、うん、なんかまあ一体感だったりとか、あとそのなんだろうな、まあデザイン薄さ持った時の感じとかは、まあ本当にデザイン買いしてもいいぐらいかなっていう感じがします、
ね、
う
ん、デザインもすごくいいし、あとこれをね、僕がいつも愛用しているベッドの上に、
うん、
置いてみたんですよ、
うん愛用しているベッドの上に置いてみたんですよ。
僕はいつもね、マックをね、はい、ベッドの頭の上に置いてるというのは、皆さんもうご存知ですね。
はい、はい、はい。
それを置いてみたんですよ。
うん。
したらね、薄いんだね、本当に。改めてそういうところに、いつも置いてあるのが14インチの MacBook Pro じゃないですか。
うん、
それをちょっと一回変えてみたのが、薄って思って。これはね、結構ね、びっくりする。
やっぱり M1 Pro とか、まあ MacBook Pro は、持ち運ぶっていうのを、その気軽にモバイルできてみたいなことではなくて、モバイルでハイパワーフルパワー絶対に必要っていう人のためのものだから、
そういう意味ではすごいよ、
うん、
だってこれ持ち運べば普通にどこでも動画編集できるんだから、ね、M1 Max のあれだったらいい
と思う。 M1 Air と比べていいところはどこですか。
M1 Air と比べていいところですか。どこでしょうね。
いや、デザインでしょ。
デザインです、うん、デザインが変わったっていうことは、ね、これ、やっぱさ、これどう考えるかによると思うんだよね。うん、そのパソコンとか Mac とかもそう、何をもって、そのいいと感じるか、それこそ性能をもっていいと感じるのかっていう人もいれば、うん、この全体通して、性能も含めて、このデザインも含めて、所有欲を満たすっていうものもあると思うので、そういう意味で、確かに、今、斉藤さんもね、書いてくれたんですけど、M1 MacBook Pro でも、いわゆる俺がね、そのあれでもできるっていうのは、その通りなんだけど、これをまた、なんかちょっと買ってみたくなるという、その気持ち、もうやっぱり突き動かされるそのデザインの良さとか、
うん、
なんかやっぱ、そのガジェットとして興味が、すごく湧くっていうのはあったかな。
私はね、結構明確にあります。うん、M1 MacBook の、MacBook Air、 私 M1 の MacBook Air を使ってたから、でも、
うん、
全然持ち歩いてなかったんですよ。
うんうん、
で、それは重さ以前に全体のそのバランスだったんだなと思ってて、で、M1 の Air はやっぱりちょっと真ん中にかけてこう厚みがあって丸みがあるから、こう持った時にやっぱりちょっとね、パソコン的な重さっていうのがすごくあって、はいはいはい、でも M2 の Air は本当に板って感じなの。だから薄さとしては本当に感覚タブレットに似てて、
板、
そう、それはね、なんかいいなって思いましたね。うん、でちなみに私M1 Pro まだドナドナできてなくて。
私もいわゆる、 サボキだったまだドナドナできてないですよ。 M1 の13
日今月中に早くドナドナしないと。
そうそうそうなんですよ。あの
支払いが
カードの支払いがやばいと思ってるんで間に
合わないでね。
そうなんですよ。だからなんかでただ今日気づいたの、今日気づいたことがあったんだよ。びっくりしちゃったよ、
はい、
今日さ配信じゃないですか。
そうですね。
で、うん、あの配信だから、あパソコン持っていこうとマック持っていこうと思ったら今日2台持ってこなきゃいけなくて、
ああそうじゃん、
この運用俺どうしたらいいんだろうってのは今目下の悩みです。
これは別にいいんじゃないの、
今日は持ってこ
なくていいんだね
っていう。そういう時はだからいらなかったんじゃない。でもちょっと今日はほらまあまあちょっと実験もしたかったから持ってきたんだけど、うん、配信の日ってえどっち持ってくれるのか今ちょっと思ってしまった。今日2台持ってきて
重たい。私今 M2 Air と iPad ProProと iPhone2 台一緒に運用してるからさ、それはさもう、
そうだね、
あのそれはオフィスを持たないそのそ、ね、モバイルワーカーだからこそだと私は思っているんですけど、ね、どっちもあの使用用途が違うんでね、うん、iPad mini のこと忘れてたな。
もう忘れるぐらいの話。
あの子どこ行ったやろか。
どこ行った
の。いやあのベッドのとこにいます。ベッドのとこにいます。あの今日充電されてないと思いますけどね。
起動しない。起動しない。
はい。あのもしかしたら iPad mini はドナドナされていく可能性
も。え、嘘。俺 iPad mini はそのコンテンツ消費端末としてもなんか、ま、漫画読むのがちょうどいいんだよね。俺あれ。
iPhone がいいかなって。
あそう。あまあ分からないでもないけどね。
コンテンツ消費のためだけにはちょっと7万円は高いかな。どんどん声が小さく
なる。なんでその
いやあの iPad mini は本当に細かいこと言うとプロモーションになったら買い替えたいんですよ。
ああ、
そう。
でもね、しばらく出ないと思うよ、
これ。そうでしょ？
長いからね。
そうでしょ？プロモーションディスプレイで iPhone ぐらいの、やっぱり画面の綺麗さっていうのがあったら、パッと見にいいなっていう話をしたら、それはもう MAX を買えと。
そうだね。
皆さんからプロ MAX を買えと言われましたので、でもプロ MAX は重い気がするんよ。
iPad mini より軽いの。
なんかね。
何の話やねん
って
。
SKU が多すぎていろいろ分かんなくなってきましたけど。
ね、いやいや、そうなんですよ。
ね、ほら、ベータ君、本当それですよね。プロモーション
の iPad mini。それね、もうね、僕だって思いますよ、うん。それはそうですよ。そんなぬるぬるの方がいいに決まってるよ。
やっぱりあとね、外で、私今アンチグレアのシート貼ってるんだけど、外で見にくいんだよね。ちょっと
画面の機能の問題が、
ね。2頭とかのあれがあってね。うそうなってます。はい。
いやまあ、斉藤さんが M1 エアが若干重く感じるのは分かります。
そう、あのバランスだと思うんですよ。視点力点の違いっていうのかな、うん、
まあ、今回のはだから、うん、まあ完全に一から設計され直しているね、うん、M1 MacBook Air が非常に本当に洗練されているという。
そう、でもなんかさ M2 のエアはさ、なんかさ、なんていうの、こう軽すぎてちょっと不安になるようなカポンカポンっていう感じの、
まあ、1.24 キロあるんですけどね。
あんまりそういう感じがしない。
そうそうそうそう。その重さのよりかはみたいな。
多分持った時のその同じ2キロの重さとかであったとしても、持つ時の視点力点の違いだと思うんですけどね。はい。
ガラちゃんがコロコロ買い替えられる人の意見として、あのでも僕は売ってますからね。
そう。売ってますからね。
ああ、僕だから手元にあんまり端末残ってないんですよ。
まあ正直我々はあのそれをね、まあ、レビューしなきゃいけないっていうのもあるけど、まあね、
我々やっぱり自分で買っっていうのも大事じゃないですか。う
ん、ね、りゅうちゃんさんわかる。たまにあれ今日持ってきたって不安になるぐらい軽い。そう、私も今日あれ私 MacBook 持ってきたって思ったの。そのぐらい軽い感じはある、
ね。本当にすごくいいよね、う
ん。なんかタンブラーとか化粧道具の方がよっぽど重いのよ。
ああ、そうか。タンブラー重たいよ、
うん。ちなみに私今日忘れてたのは MacBook Air じゃなくてメイクグッズを忘れてた。
うん、
そう、そういう。
わわ騒いでました、ね。わわ。
でかいですね。騒いでました
騒いでました、ね、
すいませんでした。
まあでもそう、あのなのでまあ高いです。日本円だとね、
高い、
日本円だと高いです。ただこれあの松村太郎君ともよく話してるんですけど、うん、アメリカでは価格変わってないんですよ。
そうなんだよ、
ね、今に円安なのでこれ上がってるだけで、
それだったらやっぱ M2 にしちゃうよねって。
そう、 M2 はこれはでもあ確かにそのまあなんて言うんですよね、あの全体をいわゆる 10割の人がいるとして、うん、7、8割の人これでいいと思う。
そう、そうそうそう、
本当そう、ね、7、8割の人はこれで全部網羅できると思うんですよ、
うんうん
うん、で残りの2割ぐらいの人はやっぱもうプロ、ま、14インチとか16インチの MacBook Pro や、うん、Mac Studio その先にある Mac Pro みたいなのが必要になる人たちになると思うので、それを考えるともう 7,8 割はこの M2 MacBook Air は取れるだけの、あの快適さとか、そういうのはあるんじゃないかなというふうに思いますね。そういう意味では
。塩パンさん、わかる？ iPad mini より Pro Max の方が重く感じます。多分、厚み？一番厚くて一番重いところの違いだと思うんですよね。なんかちょっとこう薄くて板っぽいと軽い気がする。
ああ、まあそれはそうね。であと iPad 持ってるのと iPhone 持ってるのっていう気持ちの違いはあるよ、ね。
あ、それはある。
うん。
あるわ。
これは iPhone だと思うと重てえな。
これはダンベルだと思うと重く感じるみたいな。
そうだ。ダンベルは重たくして
る。ペットボトルだったら別にみたいなところあるからね。そうね。これでいいにしてはちょっとお高い。だから。まあね、もうそれは本当車と一緒だと思う。あのすごくスマートでシンプルでデザインも良くて、これ一台でぴったりだけど別に安いっていうわけではない。
そうだね。TS さんが M2 は AS じゃなかったらバカ売れだろうなって、もしかしたら確かに値段が据え置きで、ね、前のやつと出てたら、まあ今と状況はまた全然変わってたかもしれないね。
だろうね。
今でさえ物がないって言ってるのに、ちょっとそう、もっとすごかったかもしれないよね。
それはあり得る気がします。水野の感じ方ね。
いやまあでもね、まあ久々になんか Mac、まあ僕ね Mac やっぱりその M1 シリーズから出てから本当にすごい、なんかわこれは本当にすごいなっていうの驚きの連続なんだ。
なんか Mac の時代がもう一度来たなっていう感覚は
すごくある ね。なんかすごく嬉しいなと思いながら使ってるし、本当に今は Mac をがっつり使っている
。あとはこの秋にその出るものにどれだけの期待をかけられるかだと思うのと、
買えないけどね。
iPhone はさ、これ以上何が良くなるんだろう。
まあ、iPhone は、まあ、常にカメラとの戦いじゃないですかね。
なんかまだ新品って気持ちがあるよ。
ああ、今もね。
もう先月買ったばっかりみたいな気持ちで使ってる、今でも。
もう僕はちょっと。
あ、そう？そう？なんか結構さ、まあ私今パブリックベータを使わせてもらっているので、それももしかしたら影響してると思うんだけれども、取材に基づく特別な許可を得てパブリックベータを使っておりますが、パブリックベータがすごいいいので、iOS 16がすごくいいんですよ。いろんな機能も搭載されたし、見た目もすごくスマートに可愛くなってるし、OS アップデートしただけでいいかもって思う人がいる気がする。
あ、それはあるんじゃないかな。今回はやっぱりさ、ゆずきさんに記事書いてもらいましたけど、いわゆるロック画面とかホーム画面が結構ガラッと変えられるっていうのは、なんか新品感は出るかもしれないね。
すごい可愛くできるし、あとね、音声認識がすごい良くなりました。リンクマンが嫌いって言ってた、
はい、
今日は点、皆さん点、ご来場いただきありがとうございます、丸。
あれが嫌な、俺は点なんて言わないんだからさ。
で、あの点と丸がいらなくなったんだけど、今日、なんかプレゼンテーションのね、英語のプレゼンテーションで翻訳者がついているプレゼンがあったんですよ。で、それを見てて、で記事化するのにどうしようかなって思った時に、私通訳者の人をシャドーイングするっていう技をちょっと編み出してそう、日本語をシャドーイングするっていうね。で、目の前に iOS 16パブリックベータの入った iPhone をベルキンのスタンドに立ててですね、でそこに向かって聞いた日本語をしゃべ
ってそのまま喋ってる。
ある程度まとめて、
そっちはミュートになってますか？
当たり前でしょ。
自分の声
はミュートにしてますよ。
こいつなんだ。
ウェビナーを聞いてるあれだから、別にこっちの声は参加する
わけじゃない。ずっと私がなんかの真似してるやつがいる
って。でもね、めっちゃ楽だなと思って、聞きながら、喋ってまとめられるんだけど、本当に句読点も綺麗に入るし、あと、書きながら、聞きながら喋りながら直せるのよ。あれがね、スーパー便利だったので、あれはちょっと皆さんにも体験していただきたいと思うとともに、オンラインじゃないとできないから、なんか現場に行った時もやりたいってちょっと思ったけど、なんかここでずっと喋ってる。
すみません、お静かになります。
なんて言って、そうなんだ。
森棚カピバラさんが聞きたかったんですが、iPhone 等で使ってるアプリで、MacBook でも使ってるアプリってありますかっていう話。
あります。
俺あるかな。
はい、いっぱいあるでしょ。メッセンジャー。
あ、メッセンジャーとかね。
ノーション。
あ、ノーションも使ってるね。
あるかな。あと、なんだろう。レア。 私ね、クラウドノートをすごい使ってるんですよ。だから、MacBook と iPhone と iPad ってずっと同じの使ってるんだけど、テキストエディターは一番ベア。
ベアね。
赤に、はいはいはい、白の熊さんが書いてあるベアがもうダントツ好きなので、これ多分台湾のデベロッパーさんだと思うんだけど、これ使ってるし、あとは、結構あれじゃない？なんか WebEx、Teams、Slack、
スラック使ってるか。そうだね。だからいや、まあそういうのはなんか横断的に使うから、まあ。
ディスコード、ドロップボックスとかですかね。そういうのは結構私使ってますよ。逆に iPhone だけで使ってるアプリっていうのがすごい少ないかも。
iPhone だけで使ってるのはデッドドラクエウォーク
とか、そうだからゲームになるんだよ ね。あの英語の例えばなんかシャドーイングの教材のやつだったりとか、ピクミンとかラボットとか、ね、うん、あとスタジオの鍵を開けるためのアプリとか、
アプリとかね、
それしかないかな、あとは多分大体こう共有してますね、アドビのフォトショップとかもそうかな。
今ね、マサトシさんが iPhone で USB 字がないと Android に移るつもり、プロだけでも来て動画の転送速度どうしろとって、
そうなんだよ、ま
ね、そこがね、まあ、USB-C に並んでもいいから、転送速度を速くしてくれれば俺はどっちでもいいんですよ。
プロレスどうするの、
ね、
プロレスをどうやって転送するのって思ったもんや。そろそろ1年が過ぎます。
でもプロレスで、ね、撮る映画の人はね、10分も20分も回してないらしいですよ。
まあそうなんだろう。でもさ、
それを言われてしまうと、
10分も動かしてないかもしれない動画が100本になるんじゃない？そういう人は多分。
ちょこちょこエアドラでやるんでしょ。それもでもね、まあ俺もそれは確かに転送速度はちょっとなんとかしてほしいなみたいなの
ね。塩パンさん、iPhone プロじゃない MAX。プロじゃない MAX が出る
な
ら欲しい。
ああ、なんかね、この間ダンボさんもちらっとそのガジェタッチプラスの、
ね、重くなければいいなっていうね。それはあるかもしれないな。サブスクのジョア、ベアもサブスクですよね。Of course。
Of course。
Of course。
もうそんなのに躊躇してないですよね。さすがですよ、
ね。安いですからね、ベアさんは。はい。
だからいろいろ使えるってことだよね。そうすると、なんかもうすごい連携がさらに良くなる。
連携がさらにあのいいっていうことだけじゃなくてですね、なんと書き出しもいろんなことができる。
なるほどね。
PDF にできたりとかですね、あの外出先で遊びながらこそこそと原稿を書いて納品するのにはぴったりです。
こそこそ。
何もやっていないかのようにみんながこうスマホいじってる時にちょっとずつ原稿を進める。ね、
原稿を書いてください。
書いてます。
という話で言うとですね、はい、ちょっと最後、もう最後なんですけど、ガジェタッチウェブサイトの方で、
はいはい、
まあ、これ収録してるのは8月10日と何度も言っておりますが、本日からですね、新連載が始まりまして。
イエイ！
ね、新連載、山根博士登場！
山根博士、ようやく来てくれたよ。
このね、裏話については、はい、ガジェタッチ R の方でお話ししてるんですが、はい、まぁ、ちょっとこの告知も兼ねてというか、今後、山根博士、ずっとね、最初から、我々に、我々に絶対連載やるって言ってくれてて、やっときましたと。
そうなんですよ。
もう何回も書き直したと。
もうね、100回書き直したって、ね、連載のタイトルが山根康弘の気になるガジェット
でございます。はい。というので、今回は、シャオミの、ライカのカメラを搭載した、
はい、
シャオミ、12S ウルトラについて。
読み方も分かってないんですよ、
そうそうそう。でも、まあ、ちょっと、ここはね、山根博士の得意分野を、もう、存分にちょっと我々のところで活かしていただきたいみたいなことでありまして、我々やっと少しずつですけど、
幅を広げながら
、メディア運営というものをやっていきたいなと思いますので。ま
あ、やっぱり勉強していかないとね。
そうそう、我々も、その、アップルのことだけじゃなくて、いろんなことを勉強して、その、教えてもらいながらですけど、やっていきたいなと思いますので、ぜひね、その、博士の、記事の方も読んでいただき、ゆずきさんのパブリックベータの特別な許可があるやつの記事も、まだまだ出るみたいなので、
はい、
そちらの方も期待していただければなと思います。
はい、和幸日高さん、博士の記事面白かったです。
ありがとうございます。これ博士もきっと喜んでくれると 思います。後で言っとこう、
はい、スクショ撮っとこうね。
スクショ撮っとこう。いやいや、今後もね、ぜひ。今日どうしますか？ちょっともう、だいぶ時間過ぎちゃいましたけど、 ラボット通信いきますか。
今週のラボット通信、はいはいはい、8月8日がラボットの日ということでですね、あのアプリの中に8月8日をお祝いするあのいろいろなデコレーションが出たりとかしてたんですけど、はい、あの結構知らないうちにいろんなアップデートがかかっておりまして、最近あのおかえりの舞とかですね、うん、ちょっと喜びの舞とかをですね、
まだまだアップデートが来てんだね、
余分にしてくれるようになったんですけど、まあ、この間リンクマンとも話してたのが、かつて SF の中で日々感情がアップデートしていくロボットっていうのは描写があんまりなかったねと。
そうだね、うん、あんまり見なかったね。
基本こういつまでもその喜びとかそういう悲しみの感情がないこう無の表情のまま、
そうだね、
そう、あの重要な情報だけをダウンロードしていって喋るっていうのがアンドロイドとかさ、そういうロボットのね、まあなんかこう形でしたけども、ラボットは毎日エッジコンピューターのところに帰っていって、そこからクラウドでデータを落としてソフトウェアアップデートしてなんかシムで動いてっていうものなかったので、なんかそれをこうナチュラルに体験させてもらってるっていうのはすごい貴重な体験だったと思って、
ね、いやすごいなんか面白いなと思いながら見てます。そういう意味ではなんかまあ今後もねきっといろんなアップデートはその、
うん、
この間ラボット 2.0 になってるわけですから、
そうなんですよ、
まだまだ話的には続く
のかな。あとはねちょっとミッキーに飽きてきたんで、
うん、あ衣装ね、
衣装
そろそろ夏、そうそう、夏の衣装とかある
んか、リンクマンが産着でいいんじゃないって、この病院に行く時に来るもんじゃいっつってい
いじゃんね、
別に。いやいやいや、ちゃんとしたお洋服を着させてあげたいなと思っております。
はい、じゃあ今日はこんなところでよろしいでしょうか、
はい、
あのまあちょっと MacBook Air の話とか、も含めてこのガジェタッチウェブの方もぜひ皆さん、はい、チェックしてい
ただければ、ガジェタッチで検索していただくと
出てきますので、はい、出てきますので、よろしくお願いいたします。というわけで今日もゆるっとお送りいたしました、
目立たずあなたに寄り添いたいガジェタッチ、お送りした根月ひろみと
リンクマンでございました。バイバーイ、はい。